ね、今回は俺ターンなので、うん、巻きでいきましょうね。圧縮したよ、圧縮したけどね、うん、でもやっぱふざけちゃってね、うんうん、
こんにちは、柳幽霊です。
ちょっと待って。柳幽霊か、
おう、
それさ、いいよね、いつもね。
2日前から考えた。考えてんだよ、うん、
それずるいよ、ね、
ネタ帳書いてんだから。
この間さ、
柳幽霊です。
ネタ帳に書いてあるんだ。
超言いてえみ
たいな。柳幽霊か、そう、ね、
あのいくつか考えたんだ、うん、
奇襲戦だね、ほとん
ど。あと村西徹です。あとスンスンですって言うと、
スンスンって
何？パペットのスンスンです、6歳ですって言う
と。それ何？
スンスンだよ。スンスンはねっていう考えた。
あー、すごい、それ、うん、すごいね。いつ考えんのそれ。
え、
うん、本当に考えんの？
書いてある。準備して、こんにちはは。メモしてる。
うわ、いい時間ね、それね。
いや、だからこの間、
うん、
爆笑問題で、うんうん、田中さんが休んでた時に伊集院さん出て
き
て、
うんうんうん、
う
ん、出たからやったんだよね、
代打で、うんうん、出た時に、すっげえ自由に喋ってるけどそこにメモ書いてるだからみんなちゃんとメモでちゃんと用意してる、
うんうんうん、
何書いてあるのかなと思って、伊集院って書いてあった。名前あとこれは言うとかちゃんとみんな考えて書いてある。
そうなんだ。そうそう、え、P ちゃんが、
え、
P ちゃんが、
うん、書いて
やるやつね、うん。
ってのにメモをちゃんと書いて。で、あなたは誰？
あ、俺。
今考える時間
あった。あ、そうか、考える時間だったの。わかんないよ、それ。
じゃあ、柳幽霊はだったらどうしよう。
柳幽霊だったら？ちょっと待って、どういう意味？
いいよ、たけし軍団誰かと。
アマゾラトッポライトって言ったよね。
ああ、それは、いたんだ。
いないっけ？
いそう。
なんかアマゾラトッポライポって言いたような気がする。違うかな。
そうか。
違うかな。
ああ。
あと誰がいたんだろうね。柳幽霊はでもほぼ 1.5 軍みたいなとこだよね。うん、
そう、その辺狙った。
うん、あとなんだ。
夏目亭透析ですとかね。
それ何？
知らない。
知らない。
それ、夏目亭透析、
うん、何なの？
あのとね、グレート義太夫さん知ってる、
うん、
の講座での名前。
そんな名前なの、うん、いい名前だね。
あの人、なんか病気壊しちゃって、
うんうんうん、
毎週透析行ってるから。
あ、そうなんだ。
たけしさんに夏目亭透析って名前もらったの。じゃあ今度から名前もね、うん、考えていきましょう。毎回やるから。
うわ、うんうんうんって言っちゃった。
誰だ、
おかしくなっちゃった。
変な声出ちゃった。変な声出ちゃったみたいな。
新井さんが言ってたから、バズーカ TV、 バズーカ TV っていうの？
バズーカ TV、
あの博士がやってる番組。
ああ、あー、いや
バズーカって、うん、合ってんのかな、いろんな、
メルマガの出てる書いてる人を呼ぶチャンネルでしょ。
あ、そうなの、うん、あ、そうなの、
あ、芸人さんとか、
うん、
テレビの裏の人とか文化人、
そう、文化人とか呼ぶやつ、そうそうそう、
あ、たまに変なアイドルとか、う
ん、
メロンかぶってるピアニストとか呼ぶやつ。
そうそう、
メロンが大好きなんです。
ビデオは撮るようにした。
あ、テレビか、
うん、テレビでやってるのビデオは撮るようにした、うん、まだ見てないけど、
うん、
でこの辺ちょっとチラッと見たら、後ろの本棚に西寺豪太著の本が
ああった
ボンって置いてあった。
ああ、 ああいう人が呼ばれる、
うん、そうそうそう、う
ん、なんかちょっと 2,3 日前に、
うん、
何 Kindle で同人誌出そうって話来たけど、うん、何やる
何や
る何やる
いやなんか
お金を稼ぎたい、
お金かなんかお金稼ぎたくないちょっと
超稼ぎたい、
超稼ぎたいでしょ
超稼ぎたい超稼いで、うん、バーニングマンに行きたい、
え
バーニングマンに行
きたい、バーニングマン
多分100万ぐらい稼ぎ
る、
200万ぐらい稼いが2人で行ける、
行けんのか、うん、どうか
旅行費と滞在費とビール代とお茶代とい
いね、
うん、砂漠で、
砂漠でね、ポトラッチでしょ、
うんうん、そう当人、
うん、当人遠山当人、全部また出てきちゃったああそうね、うーん何がいいかねっていう攻略本ね、思想家で誰が今人気があると思う、こんな感じでさやってきたけどさ
人気、
うん、
誰が人気、あ、うん、あこの飛沫を避けるやつが落っこってきちゃった、いや、はい
大丈夫、
うん、
うん、
ドリフっぽくていいんじゃない、
ドリフっぽい上からなんか落ちてくる的な、うん、うん、誰が人気あると思う、
知らない知らない、うん、
誰が一番強いと思うじゃん、
え、
あ、殴り合った、
殴り合ったら強いの、
うんうん、
そうね、いろんなあってさ、
やっぱでもマルクスは強そうじゃない、
見た目でしょ、
ぶん殴り合いとか強そうじゃない、
あ
のフィジカル、
うん、
う
ん、そうね、
見るとかすごい弱そうだよ、
ああ、線が細い、
うん、
線細しくんでもね
やっぱマルクス強そうだ、
強そうだけど、うん、ちょっといいやつじゃん、
うん、うん、そうだね、
あのさ一番やっぱ悪いのはカルバンはすげえ悪いと思うんだよ、
カルバンね、
あいつさ、
うん、
てめえの思想に合わないやつどんどんぶっ壊したからねすごいひどいやつだ、う
ん、懐かしい、
カルバンはやばいと思う、ね、
カルバンやばい、
やばいと思う、
やばいか
カルバンは現代になってくると、うん、思想家もねそんなに振り幅、あ、そんなに触れちゃいけないなっていう常識人になってくじゃん、うん、ねうん、昔の人やばい
やっちゃう
ちょっとだって、うん、もう危ない宗教だもんね、
そうだね、
みんな、
うん、うん、そうね、
過激だよ
カルバンは、確かに顔もちょっとやばいね、
カルバンやばいよ、うん、
カルトっぽいね、確かにね、うん、
まあね、
まあなんかその攻略本を作ったら多少なんか、
うん、
攻略本を面白おかしく作ったらなんか売れそうな気がしない、
うん、
しない、
うん、いいよ
なんか作ろう、
うん、いいよ、
あのワンナップでここで出るよとかさ、
うん、はい、 今探してもちょっと分かんない、うん、ね、まあ即らせるとそこはやばいからね毎回、
うん、
ちょっと読む、うん、ソクラテスはやばい、
やばい、
うん、プラトンの先生だけどさ、
うん、
プラトン先生だ
よ、
ソクラテスはねただのめんどくさいおじさんだからねしかも、
うん、
関係ないことところから斜めに来て、
うん、
やってきて、
うん、
君のやってることは違う間違っているとか急に言い出すからさ、うん、何を言われているんだか分かんないんだよ、うん、っていうそういうおじさんだから、あの人はやばいから、ワンカップ持ってやってくんだろうなって思うんだけど俺は公園でくつろいでたら、
うん、大五郎を買うお金はないのね、
うん、あのでっかいの買えない、
買えないんだ、
こうちょっと自制心が
ある
一個一個買おうっていう一個終わってからコンビニに行くおじさん、
おじさん、
うん、協定場前とかにいるけどいるんだ、
あ、なるほどね、
いるんだ、
じゃあソクラテスはそういう感じなんだね、
多分、
うん、協定場の前にいて
さっき話しかけてくる、
うん、さっきのレース買ったのみたいな、
うん、
俺は買ってないけどみたいな、
目はうつろ
すごいこと考えてるね、それ、それ何時ぐらいに考えるのその話
結構ね夜9時10時読みながら
めんどくせえなこいつみたいになるの、
うん、ああいう美学の思想系のを読んでて、
うんうんうんうん、
分かんなくなってくるとキャラ化し出すんだよ、ね、俺の中で何を言ってるんだこの人はってこれ俺の生活に全く関係ないなと思いながら読むっていう美学、うんうん、いいよあれ
そうよこれ
あなたは誰って、夢の世界だもんあれも言ったらもう
イリュージョン
だ、ね、夢ってほら脈絡ないものが来たりするじゃん、うんうんうんうん、あいつなんでいるんだろうとかさなんで俺はこんな風に嫌な目に遭ってるんだっていうのが夢が多いんだけど、うんうんうん、それ
夢の話なのね、
なんでこんなこと言わなきゃならないんだ、
イマジナリーの話なの、ね、
そうそう、ヘーゲルとか
まあそうね、今これ割とあの日常に近いもんね、これね、社会思想の歴史ね、
ちょっと本は次でやるから、
はい、なんかあるあと、
そうね、あ
今週さ、あの子供がさバイオリン体験に行くんだって、
え
下の子が
バイオリン、うん、興味あんの、
やってみたいんだって、
下の子いくら、いくつ、
4歳、
早っ、
うん、でも何もできないけど、まあ、
だってすげえもう喋るでしょ、
喋る、あの でさドレス着てかなきゃって言ってた体験にね、
ああ自分で言ってた、
自分で言ってた、う
ん、ああ一緒なんだ、うん、ドレスと一緒セット、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、ドレス、
それでも正解だよね。
そうね、うん。
かなり正解、う
ん、
ま
ああの。プロフィールの写真とかみんなドレス着てるもん
ね。すごいクリティカルだよね。うん、批判的な、あれでしょ批判でしょそれ。クラシック業界批判でしょ
アンチテーゼみたいな。
わざと言うっていう。うん、
あそうい
きなりそういう着てくって、はって思うじゃん。はって思うよ、ね。
ドキッとするみたいな。
あの世界、うんうん。発表会はドレスなの
なの
な、うん、それを提示しに行くんでしょ、うん、押すっつって。
押す。
着てきてやったぜって。
お前らこれだろみたいな、
うん、何でもない日に来てきてやったぜっていうそれだ、
うん、それか、
うん、
あいいいい面白いよねそう、
うんうん、いいね、うん、
って言ってた、
さすがだ、
行かれてるって思って、うん、
でさ、うん、であの木の板とか持ってさ、うん、バイオリン作りに来ましたどうすんの、
工房なんだ、
工房
だと思
って、
しかもドレス着ちゃってみたいな
くれ物はここですかとか
ニスはみたいな、そういう世界ね、そうそう、
で夢はストラディバリですそっちか、
あ作りたいのかお前はみたいな、うん、職人かみたいな、
まあまあとか言って
落ち着いてみたいなお前がだみたいなお互い焦っちゃう、
うんうんうん、
それ面白いねそれ、
そうそうそう、うん、ドレス着て作りに行きましたなんなら力こぶでね、
うんうん、声出しちゃう、
ちょっと腹筋しときました
あ面白いよくそういうのさ思いつくねそれね、うん、クリエイティブだよ、
うん、
すごい、
うん、
そういう話うちはね、
あ、うん、いいね、うん、
本当に
今度行くの、
なんか日曜行くって言ってた、日曜俺また
見に行く、
俺草むしりしなきゃならないから、
本当
あのあの団地のなんか草むしり、しなきゃならないから俺は行けないので、うん、うちの奥さんが連れてくって言ってた、
そっか、お父さんは団地へ芝刈りに、
お母さんは、
うん、
バイオリン教室へ、
うん、何洗濯に
違うだクラシック狩りに行くんだろう
な、あ、
うん、
狩りに
ね、
あ、うん、リンゴ狩り的なやつか、
そうそうそう
お土産もらって
よくこう出てくる、うん、口から出まかせみたいな
音で聞いて
る、なるほど、うん、あサウンドね、
うん、
あ響き、
うん、
マキシマムザホルモンと一緒だねじゃあね、
うんうん、
そういう感じですうちは。
なんか自分で遊んだりしてないの？遊び、あ、まあ、CD 買ったりとかが。
何が？
遊んだりしてない
の？あ、俺？
うん。仕事ばっかだった。あんま遊び、なんかさ、毎日遊ばないよね。
遊ばない。
大人って。うん、子供って午後遊ぶじゃん。
うんうんうんうん。
あれないね。
あれないね。
あれ、仕事のように遊ぶじゃん、子供。
そうだね。仕事だもんね、あれね。
う, んうん、うちらもやっぱ仕事のように遊ばないといけないと思って。一日一個は。
でもこれは結構遊びの部類に入るよね。
あ、本ね。
うん、
本ね、うん。そうね。 ちょっ と生活から離れるって、
うん、
そうそう、いや本当はつながってんだけど、うん、自由と公共だから、うんうん
うん、遊びな遊ばないよね。
でもまあいいっすよね。
新井さん創作活動最近やらないの？
やる気ないから。
やる気ない
から、うん、やる気ない時やんなくてもいいじゃん。
そうな
そっか
バンドとかは人がや、うん、いるからさ、
うんうん、
行ったら何かがあるから、
うんうん、
行くっていう
ちょっと船に乗る感じなのね。
うん、そのちょっと作りたくなったらやると思うんだけど、
うんうん
うん、そうだね。今帰っ本読むのと家帰ってタイムフリーでラジオ流すと か、うん、かライブで聞くか
岡田敏夫先生
とかあと自分でレモンサワー作るのが好き、うん、やった今日も夜はレモンサワー作るぞっていうので結構楽しくなるっていう。
上がるの上がるんだそれで、
うん、うんうん、いやごめんご
めん、あそうか、うん、
ネズミが
ネズミがね、う
ん、あなんかやっぱ本読むのいいっすよね。本読むのいい、
うん、あの YouTube をだらだら見てるよりはいいかな。
うん、もうまあ、両方やったらいい
もんね。そうね、でもさそれやり始めるのがさ1時ぐらいから
朝になっちゃう、
うん、朝になっちゃうすぐ3時になっちゃ う、
そうね、
うん、3時になっちゃうから始めますか。そうそう、
はいはいはい
はい、
はい、あ
うん
はいご
ー勝間博士の
五丁目ラジオ。
なんで黙んの？
五丁目ラジオ。
アライゴー、アガツマヒロシの五丁目ラジオ。この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りします。
はい、やってきました。
やってきた。
空から。スンさんだよ。
全然わからない。
おじいちゃん。
スン何これ？スンスンはこれじゃないんです。
スンスンはね、
うん、
今ね、別に人気じゃないから、
うん、
スンスンだけだと出てこない。
うん、
あのね、パペットスンスンってやんないと出てこないぐらいの人気度。だけど、グッズいっぱい売ってて T シャツとか、マグ瓶のなんかとか、
あこれ
パーカーとか、
これね、
そうそう、そうスンスンスン、
あこれ今日見たよなんか、
スンスン俺見て、
うん、
で
今日見た
フォローして、
うん、
あとたまに Facebook で紹介してて、スンスンがね、スンスンのなんか YouTube で、
うん、
ちっちゃい物語と、
うん、
あと漫画があって、
うん、
あとなんかわかんないビデオで15秒ぐらいのなんかスンスンがどこに隠れているかなっていう映像を作ってる人がいて、あれがあの映像がとてもあのなんていうのかな、あのトリッピート
リッピー
とわかるかな、うん、あの何かを、うん摂取してる状態で見ると超やばいっていう映像でいい
いいいい
ずっと見ちゃうけどなんかねよカメラが寄ってるとちっちゃいスンスンがどっかにいるっていうそういう絵えそうあのねなんどっかから拾ってきた画像とスンスンがいやーって動いてるのを混ぜてるんだけどちっちゃいスンスンが猫の上にいたりするの猫の後ろからこうちょろっと出てきたりするだけの10秒ぐらいの映像が起こってる
そうか
でスンスンは、
うん、
スンスンは、ね、6歳のパペットの、うん、パペットという生き物
パペットという生き物
おじいちゃんもいるんだ、
うんうん、
お父さんもお母さんもいてお父さん仕事行っててちゃんとお母さんはパートしてるんだ近くのメルヘンランドとかそういうところでパートしてるんだけど 割と友達いるんです
よ。よく知ってる。これ流行ってんのこれ。
俺は流行ってる。
流行ってる。でも今日なんか俺のとこにもなんかこれあの通知来てた。
すげえ来ると思うよ。スンスンスンスン来るよ。で、なんだろうな。
この画像だけ今日見たな、なんか。
うん。あのね、ちょっとゆっくり一人で見るほうがいい。
あ、そう。
あの、一人ですげえクスクス笑う。で、大きな笑いは何もない。
うん、あ、そうなんだ。
うん。でも、ちょっとほろっときたりとかするし、
うんうん、
なんだろうな。多分、なんか映画すげえ好きな人とか、
あ、そう。
昔の映画好きな人とかは、
う
んうん、なんか引っかかりがあると思うんで、あ、これはこれのオマージュだとかってあるきっとあるはずの、
うんうんうんうん、
ほとんど何も起こらない7分ぐらいの動画が上がってるんだけど、うんうん、でも分かるっていうでも分かる、俺もそれあるっていうやつがある、
う
ん、伊集院さんの空の的なやつだね。
なるほどね、うん、
じゃあ本いきましょう、はい、せーの、
アライオゼミ
第13回
はい、このコーナーは、社会思想の歴史マキアヴェリからローレズは坂本達也著という本を2人で分け合って読んできております。今日はなんと最終回第13章を赤妻くんに読んでいただきます、ということでよろしくお願いします。
ご紹介に預かりました赤妻と申します。
なんか俺視界がちょっと上手くな
ってる、うん、上手くなってる、うん、
なんでサラサラと言えるようになった問題だ
アナウンサーっぽいもんだって
すげえサラッと言ってるな、
言ってる人、
びっくりしちゃった、
あの進行が上手
そうだからね、うん、KPM のリーダーが MC するときにすごい俺イライラするそのぐらい空でざっと言えよとか、うんうん、
見るなみたいな
言っちゃいそうで、ああとか思ってんだけどすいませんって思って。じゃあ13章どんな話でしょうか、うん、この間俺あの12章で第一次世界大戦終わって第二次世界大戦前ぐらいの時の時代を切り取った思想家たちの話をしましたけど、その後だよね、
うん、
だからもう戦後、
戦後ね、
感じお願いします、うん、どんな時代
あとね、
うん、あ、前置き、
前置きね、
前工場、
うん、前工場、あの途中までは面白いよ、
講談
講談、あ、いいじゃん、いいね、うん、今回はね、
今回白山先生、
まあこの田中角栄ね、
うん、あ、いいね、うん、
まあこの
あ、いい、あ、いいねって言っちゃうんだよねプチカシマさんがね、言ってて最近あ、いいですねって言っちゃう、あ、いいです
プチカシマだっけ、誰だっけ、この間新井さんに送ったの忘れちゃった、誰だっけ、巣鴨高校卒業したのは誰だっけ、
サンキュー達夫、
あ、サンキュー達夫さんか、あ、そう、まあいいや、後で話そう、それ
そうね、そうねどうぞ、
いや、もっと面白い話もあったんだけど、
まあ本やってからね
まあ、というね、はい、というわけでね、あ、
もう今お客さんでずいぶん振り回してるけどね戻ったりあっちこっち行って、
うん、お前らどこ行くんだっていうね、うん、まあ
ちょいとお風呂屋風屋に
まあもうまあそれでどういう、そういうわけでね、どういう時代かっていうと、もう私たちが今ほとんどもう生きてる時代なわけですけども、それでもこう決定的な社会思想の転換点っていうのがこうまあ戦後に2つあったわけです。でまあどういう時代かっていう話ですよね。でまず冷戦っていう体制が確立されたんですね。
知ってる、
知ってる、俺も知ってるね、
その時生きてたもん
そうね、うん、生きてた、
うんうん、
で冷戦があの確立されて、東側と西側っていうね、もうあれですよ、そのあの東と西側ってやつね
そ
して、ね、
大丈夫か今あれとかそれ
とか言うてもうあれですよ、うん、でそしてね、もう一つの転換っていうのがその冷戦体制の崩壊なわけですよね。
あ、冷戦あって、
冷戦があって、
冷戦壊れた、
冷戦がなくなっちゃうわけです、
ゼロ戦、
うん、ゼロ戦
え、
うん、でね象徴的な出来事っていうと、こうみんなが記憶にあるだろう、ベルリンの壁がこうボーッみんなで、ね、打ち壊しちゃった、
行った行った、そこ行ったよ
行った、
ベルリンの壁行ったよ、
行った、触った、
お
まだあるの、
あるよ、
あるの、
残してる、
あ、そうなん
で、美術館みたいにしてる、
あ、そうなん、
歴史博物館みたいな、
うんうんうんうん、
やっぱ残してるね、この時あのアメリカ軍がここに事務所を置いてましたみたいな看板とかもちゃんと残って、
る、
残してんの、わざと、あれは忘れないために、
うん、いいことだよね、 でね、でそのベルリンの壁の崩壊っていうのがフランス革命の200年後の1989年だったわけですよ。でこうわたわたっとロシア革命以来70年ぐらい続いた歴史を持つね社会主義諸国があっという間にこうその後わーってなくなってっちゃうんですけど、ご存知かと思うんですけど、
してるよ、うん、ソ連でしょ、そうそうそう、キューバでしょ、う
ん、キューバまだあるから、
あるんだ、うん、カリオストロ、
カリオストロ公国、
違うかハマキね、
ハマ、え、ハマキ
ね、
ハマキ、何それ、
キューバ、
あ、キューバね。でね、まああっという間になくなっちゃってるわけですよ。でね、ソ連最後の共産党書記長の大統領でゴルバチョフさんは、あ、気づいちゃったの、わたわたってしてくなれて、なんか社会主義計画経済とか言ってもなんかうまくいかないし、なんか世の中 IT 革命とか起きちゃってもう大変なんですからって三平師匠みたいになっちゃって
ああ、うん、だからあそこにあざができちゃった、
うん、そうそうそう、であのあず大変なんですから、
大変なんだ大変なんだって、うん、頭ゴンゴンやってたらあそこに
あざができちゃった、
うん、あれあざや、
で夕べ寝ないで
三平の真似をしてたんだ、あれは
ゴルバチョフだけど三平のあの門下みたいなね、うん、あの影響下にあるみたいな、
あのあざが本当はゴルバチョフってなんとか
そうでなんかまあそうで、でまあペレストロイカとかグラスチノスチっていうこれもことをやって、あの自由化とか民主化をしようとしたわけですね、ゴルバチョフは。でね、ゴルビーのやったことはこう政治的民主化と
急に友達っぽいだったね
そう、ちょっとこうね肩に超える感じ
で、ね、慣れ慣れ、
うん、慣れ慣れしいゴルビーね、うん、面白いのは今だけだからねあの後半はもう面白くない、う
ん、さあ行きましょう、うん、
さあ行きましょう。でゴルビーのやったことは政治的民主化と情報公開があの主なものを分けて主なものだったんですね。だから逆に、うん、あの民族問題とか指導部とかの分裂を招いちゃうわけです。でそれでソ連もなんかガタガタっていっちゃうんですけど、でこの逆をやったのことが逆をやって成功したのが中国の鄧小平って人で、中国はご存知の通り一党独裁のままこうずっと続いていくわけですけど、ソ連型の計画経済をやめて社会主義市場経済っていうのをやるわけですよ。まあでそのおかげですごい経済大国に今なってるわけですけども、政治的な民主化とか自由化はやんないで、経済の発展だけを優先した弊害で、まあ、今となっては資本主義以上の、経済格差を生み出してしまったわけですと。でまあアジアアフリカ中東の社会主義国もまああるにはあったんですけど、自由となんか民主主義を求めてなんだかんだってこう大半の国が議会制民主主義のを基本とする政治体制に生まれ変わっていくわけです。で、うん、でまあ社会主義から民主主義になっていくんだけど、また社会主義に戻ろうっていう国はほとんど今は見られないわけですと。で結局社会主義として今残ってるのは中国、北朝鮮、キューバ、ベトナム、ラオスというもう少数なわけですよ。もう絶滅危惧種で、マジで見かけたらすぐ保護してください。まあそういう感じですね。
今の間がいいね。
まあいい。うん、
でね、4コマ漫画だと思った。
点点点で終わってるみたいな。
うん。こういう笑いいいね。
う
ん、
そう。で、
これアメリカっぽいよ。
アメリカっぽい？アメリカっぽいか。
スタンダップコメディアンっぽいよ今の。今の受けないわいいね。
でね、これを
やるスタンダップコメディ
俺やる
やった方がいいよ
受けないみたい
やった方がいいと思う、
うん、あそう
か、タレントサーチの番組
でこれを社会思想の問題として考えるときどうしたらよいかっていうとですね、あのシュンペーターって人がこう
ハンペーター君
ちょっと待って言わないで
言っちゃった
うわ台本が
はいいいよ、うん、
シュンペーターって人がこう言ってます。
今の切るから、うん、
あのね、資本主義はその失敗によってではなくその成功によって社会主義にこう移行していかざるを得ないと、うん、シュンペーターさんは言ってるんですね、はい、でシュンペーターさんはグーグーガンモンに出てくるハンペーター君とは全く関係はないです
知ってるハンペーターハンペーター
でね、ここに本当はねコーヒーのネタとかも入れたかったんだけど、
いい、
うん、入んなかった
オッケ
ー、うん、でね、 マルクスやエンゲルスの言ったように困窮する労働者階級による暴力革命じゃなくて計画的で高度化した資本主義から平和的移行として、資本主義から社会主義に移行するんだって、シュンペーター君が言ったんですねまあでも、でもまあなんか そうは言っても、まあ心配なことはあるわけですよ、
お父さんは心配し
よう、ねえねえシュンペーター君、社会主義に平和的に移行したとして、ソ連のような一党独裁中黒中央集権的なシステムによって政治経済の一元的な支配が完成したときに難しいなちゃんと直してくればよかった。資本主義の遺産民主主義がってちゃんと維持できるのかなってガンモンが言うわけですよ
ガンモンの真似でもねえし今のさタオル君かと思ったよ俺でも岡田先生のこれ、ね、タオル君です
タオル君ね、タオル君の方がまだマシだよね、でね、シュンペータ君はそれに対して、社会主義的な枠組みの中で国家権力が自由と民主主義に反した時に誰がそれをどうやって止めるのかっていうのが一番問題だってっていうわけですよ。でねっていう、まあシュンペータ君のくだりはこれで一応終わりです。
あ、汗かいた。
で
変な汗かいた。
で、社会主義体制崩壊の歴史的意味を考えるときに参考になるのが、フランシス・福山さんの歴史の終わりと、サミエル・ジャクソンじゃなくてハンチントンの文明の衝突なわけですよ。ね？どうした？どうした？でね、フランシス・福山雅治さんの歴史の終わりっていう本が1999どうした？
だって笑うところでしょそれ笑い屋をやってみました
ね、フランシス福山雅治さんの歴史の終わりって本が1992年に出ますね。で出て出るんだ
曲桜坂、
そうきっと君を幸せにみたいな歌なんだと思うんだけど、幸せになれるかどうかみたいな話なんだと思うんだけど、でね、もう歴史でソ連とか東欧の崩壊の原因はその本の中で道徳的欠陥にあるっていう言うんですよ、雅治はね。でヘーゲルの精神現象学括弧1996年の中の、これ96年って間違ってないかなこれ、まあ、ヘーゲルの精神現象学の中の主人と奴隷の弁証法っていう中で、対等な人間同士は相手を屈服させるまで戦うけど殺しはしないっていうふうにヘーゲルは言ってるんですね。で自分の強さとか価値を認めさせる相手がいないと勝った意味がないっていうわけことを言ってるわけです。で勝った人はどうなるかっていうと、勝った人は怠けてしまい、負けた人は頑張って勝った人に並ぶことができる、この相互承認の繰り返しがお互いにこう何ていうの、負けた勝ったのやり取りがの繰り返しがこう社会的な結合の絆を作っていったりして、民主主義と資本主義はこれを実現するのにぴったりのシステムだって、フランシス福山雅治君は言ってるんですね。で笑ってね、ブレジネフ時代のソ連はこの相互承認の代わりに物質的な利益を与えて道徳的な誇りを抑え込んだわけですが、まあそれもお金があってのことで、お金が尽きれば道徳の欠如も露呈するというわけです。だから民主主義資本主義、あこれちょっと言い方間違えちゃった、民主主義資本主義やっておしまいっていうね。
誰、
分かんない誰、ごめんちょっと今間違えた、
三輪明宏、
民主主義社会主義やっておしまいっていうって言って一見落着の水戸黄門的な割とあれですよ。
いや終わり方、水戸黄門か、
水戸黄門だった、ごめんちょっと、助さん、格さんやっておしまいって言いたかったのよ、民主主義資本主義やっておしまいっていう、こうで民主主義と資本主義でやっておしまいって言って一見落着っていう水戸黄門様的な展開を、こうフランシス福山さんは歴史の終わりって本で説いたわけです。で次ね、次は抜け作先生の怪盗ハンチントンなんですけど、
なんか名前はい、うん、それでいこう。
抜け作先生の怪盗ハンチントンはまあ
いきなり
前店ね、うん、前店、そうそうそう、
いきなり尻店
尻店、そうそうそう
でこういうやつね、
そうこういうやつ、にゃんってやつね、
いきなりってね、うん、あれ覚えちゃったよね
でまあ怪盗ハンチントン先生はまあそういう話じゃなくて、まあ冷戦中はそういうのを追い隠されてたんだけど、あのキリスト教の西欧文明と、儒教の中国文明、イスラム文明という3つの巨大な文明があって、こうなんか相入れない部分が、もう完全に相入れない部分があるんだけど、その相入れないんじゃないかみたいなところを冷戦が隠しててくれて、冷戦が終わったからそれがはっきり見えてくるっつって、で見えてきた結果、現実の衝突としてこれから現れる、そしてこれからも続くって、ハンチントンは言うわけです。でまあ言うなれば、怪獣が毎週攻めてくるみたいなウルトラマン的な展開なわけですよ。もうこれから不安定な世の中がじゃんじゃん来るみたいな。でこれ今聞くとなんか、まあそうだよね、そういう感じだよね今ねっていうみたいな気分になるけど、この本の出版年が1996年なんで、まあヒット曲で言うと相川七瀬の夢見る少女じゃいらないないっていう時代なんですけど、このタイトルだけ、夢見る少女じゃいられないってタイトルを聞くと、ひょっとしてハンチントンはこの曲に影響を受けてるかなって、思いました。
新学説分かった分かった
分かった分かった分かった分かった。まあどっちにしろ、まあ2人ともは社会主義はひとまずここでダメなんじゃないって言ったんだけど、本当にそうなのかなって考えるのがこの章で大事なことだって、坂本先生は言ってます。
はい、
うん、で今ね、今どこまで来たんだっけ。
次3じゃない
？3だよね。3なんて書いてある？
現代リベラリズムの問題って書いてある。
イギリスの話だよね。あ、そうそうそうそう、はい現代リベラリズムの問題っていうところ。3章ね、3節
節
3節
節節節は、
うん、節ちょっと待ってね、今入れるから。
何を？
モグタン、ここはどこ？
急なんだよ。
1945年7月のイギリスだよっていうわけで、
今ドラえもんのさ昔のドラえもんだった
ごめん、日本なんだっけ、初めて物語だっけ、モグタンはね、モグタンがやりたかったっていうわけでね、
モグタンって言ったらよかったのに最初。
あ、そっか、モグタンか。
俺モグタンも候補に入れてたけどね
入ってたんだ。
うん、入ってた。でモグタンは、
ね、モグタンここはどこ。1945年7月のイギリスだよっていうわけでね、うん、総選挙があったんで、
もうこの今後さ、モグタン出てこないでしょ。
知ってる知ってる、なんで知ってると思う。
知ってるお姉さんももういないでしょ。
いない、
帰ったでしょ。
すぐ帰った。
5時なんです。
定時なんで上がらせてもらえますって言ってた。
うん、こんな時代ですから
帰ってった
つって、うん、帰っちゃったモグタンも帰った
帰った、うん、終わんのかなこれ。
さっさと、さっさと
ね、うん、っていうわけでね、総選挙があったのね。
さっさとしないと俺編集しちゃうから、うん、
で自由党の、自由党のチャーチル首相が負けちゃうんです。で労働党のアトリーさんっていう人が首相になるんですね。
ああ、うん、やったじゃん。
でアトリーさんっていうのは
革命じゃん、
社会主義なので、基幹産業を国有化して、
うん、分かる分かる、
完全雇用してゆりかごから
労働党だから、
うん、そうそうそう、分かるよ。でなんかもう、うん、その社会保障と完全雇用の日本立てい
いじゃん、
ドラハッパーみたいな感じだよね。
うん、
ドラハッパーみたいな。
あ、そうしか知らない。
ドラえもん、服部くん、パーマンみたいな。
一つ、それドラハッパーっていう、
うん、そう
そっちの方が俺気になる。はいはいはい、
うん、ね、もう、うん、でケインズと
藤子 F か、
うん、そうファッキンの方ね、うん、ケインズとかベバリッジっていう人たちは自由党員として労働党の政策の実現にこう関与していくんです。だから
あ意外とごっちゃってしてる
の、ごちゃってしてるの。だから自由党
どっちがどっちじゃない
の、ね、どっちがどっちじゃない、自由党も労働党も結局この2つをやろう、うん、頑張ろうみたいな感じで、う イギリスは
いい感じなんだ。
そうそうそう、だから労働党の社会民主主義と自由党的な新しい自由主義のこうハイブリッドとしてイギリスの福祉国家政策は実現されたわけです、うん、でね、これ以降ソ連東欧型の共産主義、集散主義と西欧型の社会民主主義としての社会主義と分けてるのは基幹産業の国有化とか累進課税による所得の再分配とかそういうのをひっくるめたあの福祉国家の理念じゃなくなっていくわけです。じゃあね、ここはいいかな、飛ばすかな、
飛ばしていいよ別に、
うん、
大体わかるから。
でイギリスをはじめね、戦後の先進資本主義の国っていうのは反共って言いながらあの福祉国家とか大きな政府っていう社会民主的な政策を推進したんです。でもね、大きな政府っていうのはすげえお金かかるんですよ。だから財政赤字が深刻になっちゃうので、そこでイギリスはサッチャーさんっていう人が社会主義を解体しようって言い出して頑張って、アメリカはアメリカでレーガンさんっていう人がソ連をもうなんか悪の帝国ってなんかねスターウォーズみたいなことを言い出して、を言い出しちゃうんです。でこれの背景には何があるかというとケインズ経済学の衰退と新自由主義の復活が背景としてありますと。でなんかある、うん、
大体わかるよ、うん、サッチャーさん何やったかとか。
サッチャーさん鉄の女でしょ。
だ そういうの、うん、まあだから自由あの民主化民営化みたいなことを進めたってことね。うん、リベラリズムというか。だいわかりましたよ。
はい、
うん、もう次でいいんじゃない、うん、
それね。で、まあソ連統合型の崩壊と自由新自由主義の話があるんですけど、結論まあそういうのはあんま関係ないって。で小さな政府大きな政府っていう話もあるんですけど、まあそれも関係ないっていう。でフリードマンという人は新自由主義の主張が先進国の政府を小さくしてあの財政を健全化させると期待していたようですが、まあ皆さんご存知の通り現実にはそうなってないわけですと。あとハイエクの左右の全体主義問題については個人主義的な伝統を踏まえて資本主義諸国の大きな政府が個人の自由を圧迫する全体主義に脱する可能性があるということを言っているわけです、うん、まあなんかシュンペーターもこんなシュンペーター君も同じようなことを言ってましたで、第二次世界大戦後のリベラリズムの主要な源流には個人主義を根幹とする、古典的自由主義、資本主義の歴史的帰結、左右全体主義の起源である新しい自由主義飽きてるでしょ
いや違う違う聞いてる聞いてる あのね、うん、書き文字の、うん、書いた文字って日本語だと、うん、さあ、なんかね、語尾がね、うとかね、
うん、
いとか、なんか、ね、同じようなね、
うん、
語尾で終わるんだって、うんうん、だからも、書いた文字を言葉にして言うと、分、
うん、
かんなくなりやすいんだって、
そうなんだ、
学者の人が言ってた。だから、
うん、
なんとか主義、なんとか主義を、
繰り返
し羅列されると聞いてる方が分かんなくなる問題があるんだって。だからいい感じに抜いていくとね分かるよ。
なるほどね。
あるいはすげえゆっくり言うとか、
うんうん、あ
なんとか主義俺 なるべく抜いたもん話に。
そっか、
うん、まあいいですよ。でも大体ここもう繰り返しなってるから、
まあね
うんうん、多分進んでいいと思うんだよね。
まあいいですかじゃあ、うん、
大事なのはハーバーマスと
ロールズなんだ。
そっち始め、
うん、いやそうなんだけど
ここまで5分でいいと思うんだ、うんうん、
まあまあそんなわけでね、うん、ハーバーマスとロールズの紹介に、うん、
そっち聞きたい、
うん、移りますと、うん、そこ期待しちゃう。
そっちだよ。
あそう、
うん、じゃあハーバーマスとロールズさんのが何言ってたかっていうのを聞いてみたいじゃん、
う
ん
う
ん、
そうですね。まあ、ハーバーマスとロールズの共通として、うん、共通点として挙げられるものが2つ。
4言った？
あ、言ってる言ってる、4言ってる、うんうん、1つは戦後の冷戦構造を前提に考えてアメリカと西ドイツという母国の基本原理を受け入れた上でそれらが抱えた社会構造の矛盾と正面から取り組んだという点をがまず共通点の1つ目書き写したなって思ったでしょ。
え、
うん、
今2人が割と同じ意見だっていうところを言ってるよね。なんか矛盾があったんだ、
うん、そう、うん、矛盾です。まあ、社会民主主義を思想的に正当化しながらそれが生み出す社会的経済的不平等とか民主主義の危機をどう乗り換える 乗り越えたらいいかということを、まあ、2人とも考えてていたわけですと。でもう一つの共通点はさっき言った、うん、さっき新井さんがさっきっていうか前回新井さんが言った17、8世紀の、啓蒙思想をそれぞれの重要な思想的根拠としている点の2つがこのハーバーマスとドールスに共通するものでありましたと。
ああ、分かった分かった。だから、なんか一昔前のことをちょっともう一回持ってきて見ようかなってい
う、そうそうそうそう、
ツールとしてね、うん、でしょうね、うん、でそれで
それでね、
うん、
もうねハーバーマスはもうねこの辺終わってんだけど俺もうダメなんだ
いやいやいや、うん、そんなことは
ない、まあ、やるだけやるね頑張る、ね、
ハーバーマス
さんね、うん、ハーバーマスは市民的公共性の理論を展開
した、ああ言ってた言ってた、
展開した
のこの間言ってたよ、
誰が
ここ来て、
ハーバーマスが、
おおおお来たよハーバーマス、
ハーバーマス、
うん、ちょっと、うん、お土産置いてったよ、
何
ようか
ようか、
うん、どこ行く、あれちょっと用事で
そう銀ブラ的な、
うん、そうそうそう、
あそっか
なんか言ってたよそういう
市民的公共性って、
公共性とか言ってた、
あ本
当、公共権とか言ってた、
公共権とかね、
なんだ公共権なんだっけ、
公共権はね、
なんか
あのね貴族主義的な、うん、貴族に対抗する、
うんうんうん、
一般の人中産層が形成するこう対抗軸みたいな感じなんですね、
お、あ中産層っていう人たちの世界
の意見の、
うん、の
集まったところ
世論みたいな、
うん、そうそうそうそう、
ああ世間、
うん、が、うん、その頃は昔はあったって言うんですよ、あの17、8世
紀、昔あった
んだ、ね、昔あったんだけど、
あそっか、
うん、
17、8世紀にそういう世界があったんだって言うんだ、あったんだけど、うん、
で政治的民主主義がこうなんか発展する中で国家の諸活動が国のいろんなものがこれをね吸収してっちゃうんだって、この
なくなっちゃった、
なくなってっちゃう、
あこう諸活動って超言いにくくない、
言いにくい、
なんて言ったらいいんだろうね、うん、書って もともとさ書って言いにくい問題あるよね、うん、でもなんかなくなったんだよね、なんかその
あこうそうか、
昔あった公共の中産の公共の世界がなんかなくなった
と、うん、なくなっちゃった、うん、で後の福祉国家の成立によってそれは完全にもうおじゃんない、
うーん、もうで市民からの空間みたいなのがなくなったんだっていうことか、
あの対抗軸がなくなっちゃうんだよね、だからねきっとね、
うん、
うん、でもうねこの辺ちょっと俺分かんないんだけど、
はいはい、
コミュニケーション的行為の理論という本では同じ問題を取り扱ってカント的なコミュニケーション的理性を再評価して、これを20世紀らしく民主的な市民的公共性の基礎として再建するべきであると、ハーバーマスは言ってますって、
うん、
うん、まあなんか分かんだけど分かんないで、
いや、うん、なんかさなんとか的なんとか的って言ってて、うんうん、俺も分かんないし、うん、これなんか理論の話じゃないけどしか言ってないんで、
うん、
分かんないと思うこれはでも、うん、分かるのは、うん、市民という中まあ一般市民で、
うんうん、
我々みたいなのがなんか集まって、うん、世論を組んで、
うん、
社会を作っていこうっていう運動が、
うん、
今ないけど、うん、昔あったけどそれを呼び戻そうっていう方向性ですねって言ったんだと思うよ、
うん、そうだと思う、
で終わってんだよね、
終わってる、
うん、でロールズさん、
はいロールズ
で終わってんだよ、
終わってんだよ、
確かにここでもうね、うん、これ以上具体的に説明ないから、うん、分かんないのでいい正解だと思う、
正解か、
うんうん、
はい、じゃあ次ロールズね、
うん、
ロールズは正義論で
ロールズ
何
ホールズ、
ホームズ、
ホールズ、
ホールズ、ホールズか、
アメちゃん、
アメちゃんね、
ロールズってさ、
うん、
あごめんごめん、
あいいよいいよ、
顔をちょっと見たいよね、親の顔が見てみたい、
ロールズなかったんだっけか、
あったっけ、ちょっと辛い時は顔をさ見る俺知って写真調べたりするんだよ、
あ難しそうな顔してるね、うん、
あねでもねロールズはね確かねアメリカ、
そうそうそう、
ハーバーマスは
ドイツ
ドイツかな、
うん、ハーバーマスは ヒトラー・ユーゲントに似たんだよね。
うん、そうそう、うん、割とそっち系、
そっち系なんだよね。
ヤバい系、
ヤバい系でもアメリカ行っちゃうから。でハーバーマスはあの、加えるならばハーバーマスはフランクフルト学派の第二世代って呼ばれるんだよね。
出た、
うん、
第七世代、
第七世代お笑いだな、第七世代ね。まあまあそう、それも面白い話だったんだけどね、あのフランクフルト。
いや、たまに挟んでいこうよ、
う
ん、
そうそうそう。
だからそうだね、
うん、
だから割とヤバめんとこからすげえラリカルなとこに行っちゃったっていう、やっぱちょっとヒッピー系やっぱちょっと決めた系だよね、うん、
決めた系
LSD とかあのアップル系だよね。
アップル系ね。
でも多分そうなんだよ、世代が。あ、世界、世代的にもう60、うん、70年代、うん、もうガンガン行ってるとか、うん、絶対ガンガン行ってたと思う、この人たちは、うん、俺は思う絶対ジャック計略とか、うん、そっちの系も、あとフィッピー系のブームやと絶対知ってるし、うんうん、若者だったし、その時きっとこの、うんうん、そういう、アメリカニューシネマ的な人たちだと思うんだよね。スピルバーグとかさ、うん、そういう人と同列に並べるとすごい親近感湧くじゃん、うん、
なるほどね、
文化的にも絶対、うんうんうん、ボブディアンでもいいよ、
うんうん、あ、そういうことか、
うん、そう、ロックな、ね、ロックな感じだと思うんだ
けど、あ、そうだね、
精神的には、
うんうん、あ、そうだと思う、
多分、ね、多分そうなんだよ。だからちょっと夢みたいなこと言ってる、
そうだね。
じゃあロールズ行こう、
はい、ロールズね、ロールズ、うん、ロールズですと、
正義の、こんにちは、ロールズです、
こんにちは、
そんな声だったんだ。
僕ロールズ。
おい、ロールズここ来たことないんで。
でね、ロールズは正義本、正義論っていう本を書くんですけど。
ほら、正義とか言い出したよ、ね、もう。
まあ
まあ厄介なこと言う。
まあ正義
だ、ね。でもなんで正義っていうのをタームを出してきたかっていうちょっと前提が欲しいよね。この、うん、議論に至るのはうん、また戻るけど。うん、ベンサムの
功利主義なん
だ、言ってください。あ、それね、ベンサム俺言うよ、じゃあ、うん、ベンサムは最大多数の最大幸福っていうのを言いました、うん、それがいいんだっていうか、うん、ほっとけばそうなるみたいな、うんうんうん、でそこで幸福って何ですかって話になって、うん、それは幸福ってなんか食欲と満たされて、うん、性欲とかそういう肉欲とかお金とかじゃないんですかって言ってて、うんうん、おおってなったんだけど、それをちょっと弁解した人もいて、それが誰だったっけな、なんかいたよね、
いた、
いやいや、幸福にはこういう段階性があって、そういう肉欲もあるけど、もっと高尚な、高尚な、最大の善、善、ミルだ、ジョン・スチュワート・ミルが最大、
豚むきと
善、善にはいろんな段階があるので、みんながだんだん高尚な善を得られるようにしたらいいねっていうのまで言ったんだよね。はい、で
快楽主義みたいなところに快楽の最大こう最大化に向かっちゃうみたいな話が、うん、あって、
ありましたが前提、うん、
でまあその前提に基づいてロールズは正義論でロックとかルソーとかカントの社会契約説に立ち返ります。
また戻んね、
うん、また戻っちゃう、
すげえ戻ったね
そうなんだよ、
ま、だおいって、うん、まだ無駄はいい
じゃん、うん、そうなんだよ。でね、公正としての正義のこう思想をまた復活させようとロールズはしましたと。ロールズの、あ、書いてあるね、やっぱ、
うん、
ロールズの敵は、まあ、そのさっきの古典的功利主義であって、
うん、
で、あ、まあ、この辺は今新井さんが全部言ってくれちゃったな、
言った言った、うんうん、だからじゃあ善は今の時代で善っていういいものね、
うん、
良いものの善は何なんですかっていう。
善はね、
うん、
性とかね。あ、今すぐ出てこない。そこ飛ばしちゃったんだよ、これ。ロールズはね、善とただ良いっていうのと、正しいっていうこととは。俺これどっかに書いたな、切っちゃったかな、あ、切っちゃったな、はい。ロールズは善と正しいとは本質的に異なる概念であること、善の本質が快楽か幸福か 善はそれ自体に関わりなく、むしろそれに先立って正イコール正義の本質を定義しなければならないと言ってます。もう正しいイコール正義であることを定義しなければならないと言ってますね、うん、ごめん自分のあれに戻るわ
なんかどんどん言ってもらえば、
でね、はい、まあとにかくあの古典的功利主義が嫌いだったので、何が気に食わないかっていうと、古典的功利主義が個人間とか階級間の社会的経済的格差があることを前提としていて、あの後からその格差をこうちょんちょんちょんちょんとこう触りながらあの調整していく、で事後的にこれを是正していることに過ぎないという点がロールズはあの気に入らないと言ってるわけですね。でこれに対してロールズはあの古典的社会契約説の立場から原初状態、あのルソーとかが言ってたあの何もあのもうなんか自然人みたいな状態を理論的に想定して、そこでまあみんなが選ぶであろう、まあこんなもん、まあ妥当なのはこれかなって選ぶであろう社会を真に公正な社会として構想したと、で不平等とか不公平が初めからありえない社会の仕組みを提示しようとしました。でその根本的な原理が正義の二原理というわけですと。まあ第一原理は自由に関するもので、第二原理は平等に関するものでした。で正義の二原理が実現する理想の社会というのはどういうものかっていうと、資本主義とか社会主義とか、まあそういう一つの主義に絞られるものではないけど、とりあえず私有財産の平等な分配に基づく、自由な競争市場を、前提として話を進めています。でこの正義の二原理を実現させるためには政府の適切な活動が必要で、それが何かというと競争的な価格システムの維持、無理のない完全雇用、市場原理が供給できない社会的ニーズの供給、まあ、あといろんな租税政策による財政の広範な分散が必要だってロールズは言ってます。
はい、
うん、でまあ、ロールズは古典的、自由主義は第一原理を優先しすぎて、第二原理であるあの格差原理と機械均等原理をないがしろにしていると批判していますと。自由競争によって基本的な自由が得られなかった人が大勢現れると、結果として自由原理自体をあの崩壊させてしまうと、ロールズは言ってますはい、じゃあまとめです。ロールズの言う公正な社会とは、自由原理に基づく自由競争によって効率的に富の増大が図られつつ、適切な政府の諸制度で格差原理と機械均等原理が実現する社会を、言っています。以上、ロールズとハーバー、ロールズの正義論のところがこれで終わりました。で最後もうまとめのまとめです。でまあロールズの考える福祉国家や大きな政府の在り方というのは、自由と公正と効率の統一という点でケインズ思想とはまあ割とこう神話的なんですけども、ケインズが文字通りの社会主義を軽視したのとは別に、社会主義にこうロールズは割と潜在的な可能性を感じていたようにも見ることができますと。その顕著な例が、まあ生まれながらの才能の不平等とその帰結としての財産の不平等について、公正な競争の末の結果であっても個人はその生じた差を独り占めにするのは良くないんじゃないかって、あのロールズは言ってますでこれに対して、ロバート・ノージックが代表するリバタリアンは、ロールズの議論と抽象性を、自由な個人の尊厳という立場から批判し、マッキンタイヤ、ウォルツァー、サンデルが代表するコミュニタリアンは、共同体に生まれる個人という視点から、このロールズの理論に批判しました。でもこの辺の人たちはもう超絶メジャーリーガーみたいな 人たちでした。まあ
知らないしよ
サンデル知ってるよね。
知らない
マイケルさん、あの NHK でさブームになったよね。サンデルはハーバード熱血教室とかいうので、あの NHK でずっとやってた。
何言ってたの？
サンデルはね、あの、うん、功利主義の批判をよくやってた。あの覚えてるよく。
あ、そう、うん、いつ、
結構前だね。
テレビ見ないしな
あの、
まあいいや、
あの トロッコの例みたいなのをやってたね。
ちょっとごめん、
うん、まあというわけで、要は、
うんうん、
あの公的サービスの民営化とか市場化という新自由主義の手法もは取り入れるとしても、まあ、豊かで成熟した一人一人の市民の多様性を守り保障する社会を維持するには何らかの形態における福祉国家や大きな政府、これどこに来るんだこれ、政府をは避けることができないというのが現代リベラリズムの諸潮流が示す共通の認識であって、問題なのは、まあ福祉国家が体現する公共性の根拠なわけです。でハイエクの言うように政府活動の目的ではなくその方法が今は大事だって、言うわけです。で現代のリベラリズムは正当な公共性の実現機関としての国家と政府の在り方をそしてその方法を探ってきたお話だっていうふうに言ってます。でこういうことをこのような流れを私たちが学ぶことでこれからの社会の自由と平等公正と効率の最大化の両立の可能性をこう僕たちはこれから追求していかなきゃならんという課題をあの坂本先生はあのてなんていう提出していますというのが以上13章のまとめでした。
はい、お疲れ様でした、うん、なんかすごいね
何が
最後の方ちょっと、
うん、
あのほとんどちょっと難しいよな、
うん、
日曜討論で、
うん
言う政治家みたいな言葉になってきちゃった
のかな。そうだね。そうね。グーグーガンモもいなくなったしね。
いやー。しかも、
うん、
結構、ちゃんとして、ちゃんと考えて、言ってる政治家の討論みたいな話になってて、
うん、
うん、ただ具体的な絵がちょっと浮かばなかったので、うん、途中から、
うん、
あの用語の羅列に聞こえてきてるんだけどだ、まあ、まあ言いたいことは分かりましたよっていうことですよね、うんうん、まあこの文章だからなまとめるの難しいよね。はい、うん、分かった分かった
大体分かった
分かる分かる、うん、すげえ簡単に言ったら分かるけどね、
うん、
ただこう
じゃあなんか
まあ文章やっぱちょっとこの文章にしちゃうと分かんないなって話だよね、うん、
そうもっと言い方はあるよねこれ
もっと言い方ある、う
ん、あるね。
ただわざとこういう文体にしてるとも思います。うん、うん、どっちにも振り切んないようにっていう風な感じではあるんで、うん、ちょっとこれでなんかあります？感想とか
感想、
うんうん、
まだ社会主義に可能性がある
なって思った、
うん
うん、ないけどね
ないけどねそうそうないあのないんだけど可能社会主義に可能性を見出したい、
うん
うん、
社会主義のどこどの部分、社会主義って言っちゃうとさ、
まあ、そうね、
間違える人い
る間違えるくらい
クソリップ来るからさであれでしょっつって
でも資本主義は完全に行き過ぎてるとは思う、
うん
うん、
あのどれどれ
え
要素例えばでいい1個でいい。たださたださ、うん、今の資本主義主流でしょ、
うん、
それって資本主義 国家って言ってるとこの国は、
うん
言ってるけどアメリカでも日本でもどこでも、
うん
福祉政策をやってるわけで、うん、それは社会主義のやる 方向性をこの技術としては、うん、取り込んでいるので、うんうんうん、そのやってないわけじゃないと、うんうんうんうん、今もうすでに社会主義で主張してたことはやってますっていうのは分かった方がいいですよね、
うん、いいと思う。
それはまあ、うん、みんな知ってることだけど、なのでで
も社会主義は終わったっていうような体じゃない世の中は。
それは極端な国家にしたからね、うんうんうん、極端な国家にして、国としては、まあ、お金がかさみすぎてダメでしたとかさ、うんうん、だったんだけど、でもいい、その中でこれはいいよねっていうのはちゃんと資本主義国家の中には流れているよねっていうのは分かる。
あともう一つ付け加えるのは、うん、言ってもいい？
いいよ。
相互承認のよ、相互承認のに関する、
そう
か、あ、そうか、ごめんごめん、相互承認の話は結構重要だと思うっていう、う
ん、ああ言ってたね、
うん、お互いに、お互いがお互いに認め合う社会みたいなのは実は俺は重要じゃないかって思って。
それは普通に言って重要なこと言ってるよ、うん、そうそうお互いに認め合うんでしょ、
うん、で
認め合うんでしょ、
そうそうそう、
それ大事じゃん、うん、普通じゃん。
でも認めないじゃん。
え、どんな、例えば具体的に言うと、
ちょっとね、
戦争しちゃうとか、
戦争しない前に比較をしようとしないとかさ、もうすでにさ、それはそれ、これはこれ、
具体的な言った方がいいよ、例は。それの時この事件とか、
ちょっと待って、
うんうんうん、それとすげえわかる。
こないださ、
うんうん、
あるコンテストの作品を見てたの。コンテストがあって。
何の？
ね、ちょっとあんま言えないんだけど
言えないものも出
た。仕事でさ、
何、カンナビス？
違う、カンナビスのコンテストじゃない、うん、まあそれ、まあ、
それね、日本でやるとやばい系なの。
一点一点を見てって、うん、明らかにこうやまたやらされてるなっていうものが入ってたの。
え、
何作品の中にね。
いや、そう、
うん、学校の宿題でやったなと思って、
うん、
この人たちはなんでこのあんまり面白くないものを作るんだろうって話になって、やらされてる感満載のもので出してくるんだろうって話をしてて、それ見せて面白いねとか言われないんじゃないかなと思ってたの、
はい、
言われたことがないとか言ったことがないとか、
うん、
すげえ面白いじゃんっていう話をしてくれた子が、人がいなかったんじゃないかなと思ってた、
うん、
でも学校としては出してくれば、はい、 OK、課題として成立していますっていう話があって、
うん、
でそういうことが相互承認の欲求みたいなところの部分を抑え込むと世の中つまらなくなってくんだなっていうのをそこで実感したっていう。
うん、うん、何、作品について何かを言い合う場がなかったってこと？
友達同士でとか、その作品にの意見交換がなかったんじゃないかなとかさ、
分かった、
うん、っていう話ね、
分かった、はい、
を思った、うん、だ社会主義っぽい旧ソ連東欧型の社会主義ってこういうつまんなさだったんだろうなと思った。だからこう、そうすると創作意欲が低下するとかそういうことなんだろうなっていうふうに考えました。はい、というわけでした。
はい、お疲れ様でした、うん、これね、ちょっと
一回止めますか。
また半分切んなきゃかな。なんか途中で切るの嫌なんだよ
ね。そうだよね、
うん、2つ2つに、うん、でもしょうがないからステップできる。
手続き
長いのいいんだけどさ、うん、まあ2分になるかもしれないけど、うん、この間のさ音楽の部分切っちゃったんだよ、ね、
あ、そっか、
あ、やべえって聞いたやつ、うん、オービタルその部分だけ他で回すかと思って。ちょっと短くしよう、
うん、
今度は。はい、
はい、
ね、じゃあ13章まで来たね、
来た、
今ちょっとエンディングですけど、
うん、
に入っちゃっていい？
はい、
でも終章、終わりの章っていうのがあるんで、ちょっと読んでみましょうかね、うん、社会思想の歴史から何を学ぶかって最後に、うん、飲んで閉じられてますと。でね、さあ皆さんこう読んできましたね。 マキアベリさんからね、うん、イタリア人の、
うん、
イタリア人の何人の人あの人何年うわ1469年だよやばいね15世紀だった
15世紀
500年ぐらいちょっとや
ばい
そりゃ疲れるよねああでそうやってそのヨーロッパの自由とは何か自由を自由の探求というか、
うん、
自由へ自由へ人間を取り戻せみたいな、
うんうんうんうん、
で国ができたり、
うん、
壊れたりしてきたわけだけど、うん、なんかいい社会を作ろうとしてきたんだけどね、うん、血も流れましたいろいろ
流れたね
いろいろ見てみてでじゃ なんでこんなことしてるのかっていうとね、いろんな思想がね並べてきたんだけどあれはこういうのをあじゃあ俺これが好きだからこの人の思想を持ってやろうとかってわけにいかないんだね、
うんうん、
俺どうしてかっていうと戻れないから、うん、歴史は、
うん、
いや今さちょっと資本主義嫌だからマキャベリの時代のやつ持ってこないって言われてもそうはいかないじゃんってことを言っていました、
うん、
それが歴史の重みなんだって戻れないってことあと学んできてその時代時代に今の中で 最善策を取ってきて今に至るので、
うんうんうん、
全部つながってますとその時代の最善で今この状態がやっぱり一番いいんですっていうふうに一回ちゃんと思っておいた方がいいです、
うん
うん、今ね問題はいろいろあるよ、
うん、
でも選択してきてとか選ばれてきて今一番いい状態にあるんだろうなっていうふうにちょっと言いたい、うんうんうん
ベストベストで来てるみたいな
言いたいのは分かった、うん、言いたいですっていうのを踏まえます、うんうん、ちょっと離れるけど、うん、進化論なんで、
うん、
進化
ダーウィン、ダーウィン、うん、
あれは色ちょっと逆方向でいろんな動物たちがいろんなこう特徴をその環境でちょっといろいろ変異とかしてきていろんなやつがいて選ばれてきちゃった一番いい状態が今な感じなんかちょっと違うなって感じがするけどその比較するとわかる？
わかる。
あれは選ばれてきた環境にうちらは選んできたっていうことで
能動的か受動的かみたいな話だよね
だからそれで言うと啓蒙だよねみたいな話だけどうちらはねでちょっと人間の変なところだよね。でまあ歴史は歴史を重みをちゃんと感じましょうと、
うんうん、
だから古典を読むものも大事だし、うん、今の世界があるのはそういう昔の考えがあったからだよってことをちゃんと思います、
うんうん、
じゃあ俺らはこの現代において自由と公共っていうテーマで言ったら何をしていったらいいですかねっていうことになるじゃん今、
うん
ちゃんと過去の先生のことをさ、うん、勉強させてもらったんで、うん、じゃあ私たちは何をしましょうっていうと、
うん、
まあそうだなやっぱ本読んで勉強しろってことね本読みましょうってことです本を読もう、
うん
うん、でちょっとネットだけだときついと思うやっぱり、うん、もうこれから生きていくには、
うん、
本って今ちょっとでも絶対残っていくメディアなので、うん、やっぱ本を読もうってことですね、うん、でなぜ本を読まなきゃいけないかっていうとちゃんと本を読むとちゃんと歴史的なことが割と詳しく書いてあるし、うん、ってこともあるんだけどあとは本を読むと自由になれますってことは書いてあります。それはどうしても人はイデオロギーっていうか一個の考え方に偏りがちであるしなんか俺はこう思うんだっていうのを思うと、
うん、
それが正解だと思いがちだが、
うん、
そうではないので、
うん、
絶対そうではないので何かイデオロギーを絶対勝つのはやめましょうっていうやめることができます本読むとっていうことができるね。でそういう風な視点で、 あ、答えは書いてないよ、自由と公共、うん、こうしたらいいかって、うん、書けません、うん、書けないから。それを書くことによって、あ、ちょっとなんかそれが正解って言ってしまいがちだけど、うん、そうじゃなくて、本を読んで自分の、うん、スタンスを自由にしときましょうっていう、うん、フレキシブルに考えるようにしといて、で今の世界を良くなるにはどうしたらいいかなって考えたりしましょうねっていうことだよね、うんうん、で考えてまた本読んだりしてって行ったり来たりしながらやっていくと、うん、まあ、バランス取れるかなっていうことを言っています。
お肉も野菜も食えみたいな話でしょ。
いやそうねでうんこして
そうすると自由に、
はい、そんな感じでしたね、
なれるってこと、
はい、終わった。じゃあこれ、もう一回読んでて頭から、はい、でこの一冊を一冊を全部30分で
一冊を一冊を30分
無理なんでこれね、読むといいですからね。もう一回、坂本達の超社会思想の歴史、マキアヴェリからローレツまでという本を、勉強してありがとうございます。
すごい、うん、面白かった。
面白かったね、
うん、
さてこのシリーズ続きがあります。大好評につき、
大好評につき、
第2弾、
うん、
今度は
セカンドシーズンだ、
うんうん、イエス、オタベ種久さんが書いた西洋美学史というのを、A History of Western Aesthetics という本を読みます。で、これ次回読んでいきますね、
はい、
どんな人が出るかな、モグタン来るかな、
モグタン
モグタンモグタンかな、
でもそうか
という感じで、うん、今度美学ですから、うん、もっともっと抽象的なことの話を、うん、
やばい、
我々がやります、うん、この
できるかな俺
頭悪いとね、うん、頭悪い人の方ができるらしいよ、
うん、向きなんだね、
バカの方が
ぐちゃ
ぐちゃぐちゃぐちゃ考えるから竹終わったような人はちょっと、ま
あ、向いてない、
ね、向いてないだろうなという、うん、めんどくさいおっさんが、うん、めんどくさいおっさんの話をするって話です大体
いい話だね、うん、
ややこしいおじさんたちが、
うん、ややこしい
おじさんのことを共感を持って、うん、なんかいたよねっていう話弔うっていうことになるがちなんで乞うご期待でございます。だいたい今日終わりですね。
終わりですね、はい、
お疲れ様
でした。お疲れ様でした
最後まで聞いていただきありがとうございました。お相手は柳幽霊と
モグタンでした。
ありがとうございます。バイバーイ。良いお年を。
早い。
アライゴー吾妻ひろしの5丁目ラジオ。この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りしました。